おはようございます。今朝もご一緒に礼拝を捧げることができること心から感謝をします。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。今週1週間も先週1週間も私たちを導いてくださり、今朝このところに私たちを導いてくださって、あなたの前に共に礼拝を捧げ、共に御言葉を聞くこの幸いを与えてくださりありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞこの御言葉を通してあなたの深い御心を教えてくださいますようにお願いをいたします。しもべは聞きます。主をどうぞお語りください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。今日は何の日でしょうか。父の日ですね。実はこの父の日もキリスト教に起源を持っています。1909年にワシントン州で母の日の礼拝が行われていたときに、その礼拝に参加していたソノラという女性がふと思ったそうです。なぜ母の日だけしかないのか、父の日もあってもいいんじゃないか。実は彼女のお父さんは妻に先立たれた後、6人の子供たちを男手一つで育てたそうです。ソノラはそんなお父さんに深い尊敬と感謝の思いを抱いていました。そこで父親にも感謝するべき日を作るべきだと強く感じたそうです。父親が6月生まれだったため、ソノラは自分が通う教会の牧師に頼んでその記念の礼拝をしてもらったそうです。そして彼女はさらに地域の教会や牧師たちにも働きかけて、翌年の1910年6月19日、初めて父の日の式典が行われたのだそうです。私たちは今日、私たちに与えられた、またお父さんに思いを寄せる一日にしたいと思います。また今日は、ペンテコステの次の日曜日、三位一体主日であります。神様は三位一体のお方。神様は一人のお方であられると同時に、父、子、聖霊という三つの威嚇を持っておられます。父なる神様はこの世界を作られ、そのご計画に従って私たちを守ってくださるお方です。御子なるイエス様は人となってこの世界に来て私たちを救ってくださいました。そして聖霊様が私たちの心に住んでくださり、私たちを慰め、励まし、導いてくださいます。私たちは、この父、子、聖霊なる一人の神様のお働きによって生かされているのです。また、神様が三位一体のお方であるということは、また私たちの生き方を考える上でも大切なことです。神様は、天地が作られる前から愛のお方であられました。しかし、愛するためには愛する対象が必要です。神様は一人なのに、どうして愛のお方であることができるでしょうか。その答えもまた三位一体にあります。父、子、聖霊なるお方は、お互いのことをと、またこの上ない愛をもって愛しておられるお方、三位一体の神様のうちには完全な愛の交わりがあるのです。そのあふれる愛によって私たちは作られました。ヨハネの手紙1章3節にはこうあります。私たちが見たもの聞いたものをあなた方にも告げ知らせるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちの交わりとは、御父と御子イエス・キリストとの交わりです。父なる神様が、御子なるイエス様、一人子イエス様をこの上なく愛しておられるように、また、御子なるイエス様が、父なる神様を愛し、その地上での生涯の最後まで、お使いになったように、私たちも、その神様の愛をもって、互いに愛し、 使い合っていくのです。その時に三位一体の神様のその豊かな愛の交わりが私たちのうちにも全うされていくのです。私たちはこれまでイエス様の十字架を覚えるレントの時を過ごし、またイエス様の復活を覚えるイースターの時を過ごしました。そして先週はイエス様が天に昇られた後、弟子たちに聖霊が下されたペンテコステの出来事を見ました。私たちは今このペンテコステの後の時代を生きています。しかしそれで終わりではありません。聖書はそのさらに後の時代についても語っています。この世には終わりがあるのだということ、天に昇られたイエス様がやがて再びこの地に来られ、この世界を新しくし、この世界を治めてくださるのだということ、イエス様をまだ信じてらっしゃらない方にはびっくりするようなことかもしれません。イエス様をすでに信じている私たちにとっても、このことは不思議な、想像もできないような出来事です。しかし私たちは確かに、イエス様が再び来られること、イエス様の再臨を信じています。今日の聖書箇所をお読みします。短い箇所ですので、29節から31節全体をお読みしたいと思います。それらの日に起こる苦難の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の初力は揺り動かされる。その時、人の子の印が天に現れる。そしてその時、地上のすべての部族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて、天の雲に乗ってくるのを見る。人の子は、大きなラッパの響きとともに天使たちを遣わし、天の果てから果てまで選ばれたものを四方から呼び集める。ここで私たちが再臨について学ぶことができることは大きく三つあると思います。一つ目は、それが誰の目にも明らかに起こるということ。二つ目は、それがものすごいスケールで起こるのだということ。そして三つ目は、そのイエス様の再臨によって、神の民が一つに集められるのだということです。まず一つ目に、イエス様の再臨は、どこかでこっそり起こるのではなく、誰の目にも明らかな出来事、誰の目にも明らかな出来事として起こります。29節、神様が天地を創造されたとき、4日目に作られた大きな光、太陽、月、星がこのとき光を失います。30節を見ると、その暗闇と対比するかのように、人の子の印が天に現れます。イエス様は大いなる力と栄光を帯びて戻ってこられ、地上のすべての民族がイエス様を見ます。暗い世の中に分け入るようにして、イエス様が唯一の光となってこの地に来られ、すべての人がイエス様を仰ぎ見るのです。またイエス様は目に見えることだけでなく、耳で聞こえることによってもご自身の再臨を知らせられます。31節、人の子は大きなラッパの響きとともに天使たちを遣わし、天の果てから果てまで選ばれたものを四方から呼び集めると。このラッパの音はどれくらい大きいでしょうか。すべての人が聞くことができるほど大きな音でしょう。イエス様の再臨は大きく、公に、全世界に、誰の目からもはっきりと見える、そのような形で行われるのです。また、 イエス様の再臨はものすごいスケールで起こる出来事です。まあ、ものすごいとは少し砕けた言葉であるかもしれませんけれども、このイエス様の再臨を表すのにふさわしい言葉だと思います。イエス様はご自身のことを人の子と呼ばれました。この言葉はこのマタイによる福音書24章だけで6回使われています。人の子という名前はイエス様が人間であるということを表すという意味ももちろんありますけれども、しかしそれよりはむしろ神様から与えられた権威を表すために使われています。旧約聖書の中で人の子という言葉が使われる特に特徴的な箇所はダニエル書7章13節です。そこでは神様が人の子に支配と栄光と国を与えられる様子が描かれています。すべての民、国、言語を話す人々が彼に仕え、彼の支配は永遠に続き決して滅びないというのです。今日の箇所もそれとよく似ています。今日の箇所からもキリストの再臨のものすごさがよく伝わってきます。空に現れる光はどんな花火よりもすごく、太陽さえも火打ち石に見えるくらいのものになります。またこの地上の永遠の支配者としてイエス様が天から現れる姿は私たちの想像できないようなものです。イエス様の権威は完全であり、イエス様は権威を持って御使いたちを送り出し、天の果てから果てまで選ばれた人たちが集められます。イエス様はこの世界だけでなく天をも宇宙をも天をもすべてを支配しておられるのです。イエス様は最初悲しみの人としてベツレヘムの馬小屋にへり下って生まれ、しもべのように仕えられ人々から軽んじられました。不正な裁判で有罪とされ、あざけられ、鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、最後には二人の犯罪人の間で十字架につけられました。でも、イエス様が再びこの地に来られるときには、全地の王として、世界の王として、王の栄光を持って来られます。王族も、偉い人たちも皆がその御座の前に立ち永遠の裁きを受けます。その時すべての口は閉ざされ、すべてのものは膝をかがめてイエス・キリストは主であると告白するのです。イエス様のそのようなイエス様の再臨の時が私たちに約束されています。そして最後に、もうすでに少し触れていることですけれども、イエス様の再臨によって、神の民が集められます。神の民が一つに集められるのです。31節、人の子は大きなラッパの響きとともに、天使たちを遣わし、天の果てから果てまで、選ばれた者を四方から呼び集める。天の果てから果てまでとあります。ここで集められるのは国や文化、言語の違いを超えて世界中のあらゆる場所にいる神の民たちです。神の救いはすべての民族に、すべての世代に、すべての地位のある人たちに開かれています。どこにいても、どんな言葉を話していても、神様はその一人一人を知っておられ、見失うことなく必ずご自分のもとに集めてくださるのです。この光景は黙示録に書かれているすべての国民、部族、民族、言語の人々が御座の前に立って礼拝するその姿とも重なります。この確かな希望があるからこそ、私たちは今困難の中にあっても希望を失うことなく生きることができるのです。 そしてイエス様が再びこの地に来られるとき、私たちは世界中から集められる兄弟姉妹と共に、主のもとで栄光、永遠の喜びを分かち合うことができるのです。なんという素晴らしい恵みでしょうか。今日私たちが考えたいこと、それは私たちが天の国を、そしてイエス様の再臨をどれだけ切実な思いを持って、またどれだけ楽しみにして待ち望んでいるかということです。 C.S. ルイスという人はキリスト教の聖髄という本の中で、この地のために最も多く働いたクリスチャンたちは、後の世について最も多く考えていた人々だったと言っています。ところが彼はこうも言っています。クリスチャンが後の世に関心を持たなくなり、キリスト教はこの世でその力を失ってしまったと。そうです、私たちは今とても豊かで便利な時代に生きています。そのような中で私たちはもしかしたら天の国を主体求めるよりも、この世での生活が豊かになること、この世でいかに幸せに楽しく充実した生活を送ることができるかということを求めて生きているかもしれません。しかしもし私たちが天の国を主体求めるなら、この世のものも合わせて全てのものが与えられますが、この世のものを追い求めるなら、結局は両方とも失うことになってしまいます。天の国や終わりの時は、漠然とした恍惚の境地や神秘的な状態を指すのではありません。新しい天と新しい地は聖書にはっきりと書いてある、実在するものであり、私たちの進んでいく将来にはっきりと約束されているものです。この世での悲しみと苦しみは決して永遠に続くものではなく、その先に主がすべてを新しくしてくださるその日が来ると聖書にはっきりと約束されています。ですから私たちはこの世に執着するのでなく、いつも新しい天と新しい地に期待し待ち望み、日々の生活の中でその日に備えていく必要があるのです。初代教会の信徒たちは多くの迫害を受けました。ユダヤ人たちによる迫害もありましたが、ローマによる弾圧は皇帝が中心となったものだったので、もっと恐ろしいものでした。イエス・キリストを信じると告白することは殉教を覚悟するもの、コロッセウムの円形競技場で猛獣の餌食になる、その心の準備がなければできないことでした。そんな彼らにとっての唯一の希望は、すぐに来られるイエス様、そして天の御座におられる神様であったのです。彼らは常にキリストの再臨を心から待ち望んでいました。神様の御前で生きていました。この世でどんな楽しみを受けるかということよりも、ひたすらイエス様が再び来られ、イエス様に顔と顔と合わせてお出会いすることを待ち望んでいたのです。であるから彼らは死を恐れず、どんな状況にあってもただイエス様だけが救い主であると、そのように大胆に告白し続けることができたのです。しかし今の時代はどうでしょうか。イエス様をすぐに来られる方ではなく、来るのか来ないのかもよくわからない方であると考えている人が大勢います。しかしこの世のものを 愛しながら再び来られるイエス様を待ち望むことはできません。主の再臨を待ち望む人は日々目を覚まして御言葉を守ります。その御言葉は難しいものではありません。それは私たちが生きる道、命の道です。それはちょうど親が子供に横断歩道では必ず青になってから渡りなさいと言い聞かせ、子供がそれに従うようなものです。子供が愛する親の言いつけを守るように、私たちは神様を愛する心で神様の言葉に聞き従うのです。そしてイエス様と顔と顔と合わせて会うその日まで、私たちはこの道を、信仰のレースを走り続けます。やがてこの世での生涯を終えるときに、ああ神様が私の人生を導いてくださった、すべてが神様の恵みだったと、そのように告白することができたらどれほど素晴らしいでしょうか。私たちはその日を見つめて歩むものでありたいと思うのです。やがてイエス様と顔と顔と合わせてお会いする日、その日を心から待ち望んで楽しみにしながら、神様のために神様に仕えて生きていく、そのような私たち一人一人として今週一週間も用いていただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。この世のことで心がいっぱいになり、頭がいっぱいになり、天の国がどれほど素晴らしいものであるのか、イエス様の再臨がどれほど素晴らしいものであるのか、イエス様の再臨を待ち望む心を忘れていたものであったことをお許しください。神様、今この世界にはさまざまな苦しみがあり、痛みがあり、悲しみがあります。でもイエス様、あなたは必ずこの地に再び来てくださって、すべてを新しくしてくださり、新しい天と新しい地を作ってくださること、そしてあなたがその新しい世界をご支配くださることを、その約束が私たちにも与えられていることを、この朝改めて覚えさせてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがその日を心から待ち望むものとなることができますように、この世で例え満足することができないことがあったとしても、やがて来るその日を待ち望んで喜んで、その日を楽しみにして私たちが生きることができますように、神の国と神の義のために、主を私たちがこの世での人生を歩んでいくことができますように助けてください。そしてそのために必要なものをすべてあなたが与えてくださることを、主を私たちが私たちの人生を通して体験することができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。